知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市特別定額給付金詐欺啓発動画騙されんで徴用について市民共同課の野村主幹にお話を伺います。野村主幹、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずなぜこのような特殊詐欺防止啓発動画を配信することになったのでしょうか。またどういった思いで動画を作成されたのでしょうか。
はい、一宮市内では昨年と比較して特殊詐欺被害が急増しており、5月末現在で昨年1年間の被害件数に並ぶ22件の被害を確認しています。特殊詐欺の犯人は社会情勢に敏感に反応して常に新しい手口を考え出そうとしています。そのような中で今回新型コロナウイルス特別定額給付金の申請手続きが始まり、これに便乗したさらなる詐欺被害の発生が懸念されたことから、このような動画を作成して皆さんの注意喚起を図ることにしたんです。
そういった思いから作られたんですね。もうすでに去年1年間の被害件数確認されているんですね。
はい、そうですね。
では続いて動画の内容をご紹介いただけますか。
はい、市役所の職員を装った犯人が高齢者のご自宅に電話をかけて、定額給付金の申請手続きなどという言葉で相手を信じ込ませた後、今度は銀行員に扮して自宅を訪問し、キャッシュカードと暗証番号を騙し取ろうとするというものです。これは典型的な詐欺の手口ですね。
そうですよね。私も早速見せていただきました。知得一宮でもおなじみの見守りシスターズの皆さんの動画を見ることによって、どんなことに注意したらいいのかなど具体的に分かりました。
はい、言葉で聞くよりも映像という形で見ていただいた方が、どんな風に騙されてしまうのかイメージが湧きやすいと思いますよ。
そうですね、まあ、確かにこういったことがあるから気をつけてねという風に言われるよりも、実際にこの劇を見て、あ、こういう風に騙されてしまうんだなというのが分かりました。じゃあ私も見てみたいなという方もいらっしゃるかと思いますので、配信されている動画を見るにはどうすればいいでしょうか。見方を教えてください。
はい、一宮市のウェブサイトはご存知ですよね。
はい、
一宮市のウェブサイトにアクセスしていただいて、その中の新型コロナウイルス感染症対策サイトというところから見ていただけます。
わかりました。新型コロナウイルス感染症対策サイトですね。特別定額給付金詐欺の被害に遭わないためにはどんなことに気をつければいいでしょうか。注意点を教えてください。
はい、言葉巧みな犯人も相手が電話に出てくれなければ騙すことはできません。
そうですね。
はい、まずは皆さんが犯人と直接話をしなくてもいいように、自宅にいても常に留守番電話に設定するように心がけてください。また犯人は市役所の職員や警察官などいろいろな人物を装って電話してきますが、たとえどのような人物を装ったとしても、いずれキャッシュカードというキーワードを出してきます。キャッシュカードというキーワードが出たらそれは詐欺です。躊躇せずに電話を切ってくださいね。
なるほど、キーワードはキャッシュカードですね。
そうですね。
わかりました。この言葉が出てきたら電話を切ってしまってくださいということですね。まあ、そしてやっぱり最初におっしゃったように、留守番電話に設定しておくというのが一番安心かもしれませんね。
そうですね。
はい、ぜひ皆さん早速留守番電話にも設定してみてください。では野村さん、最後にお聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、被害に遭わないためにはまず相手を知ることが一番です。 今後も皆さんに知ってもらいたい情報はいろいろな形で発信していこうと思っていますので、ぜひ防犯対策に役立てていただきたいと思います。
今回は市民協働課野村主幹にお話を伺いました。野村主幹、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回野村主幹にお話しいただいた一宮市特別定額給付金詐欺啓発動画騙されんで徴用については、一宮市ウェブサイト内で紹介されています。ページ検索 ID は1035362です。お問い合わせは市民協働課防犯交通安全グループ、電話番号0586-28-8671、0586-28-8671です。76.5 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは一人一律10万円特別定額給付金のお知らせです。申請状況、振込日が確認できます。一宮市ウェブサイト、ページ検索 ID 1034897から、問い合わせウェブサービスにアクセスし、申請書内に記載されたお問い合わせ番号を入力すると確認できます。もしくは広報一宮7月号7ページの二次元コードを読み取ってアクセスしてください。忘れずに申請を。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類、振込口座の写しを同封の上返送してください。申請期限は8月31日月曜日です。8月31日月曜日消印有効です。まだ申請書が届いていない場合は、お早めに特別定額給付金センターへご連絡ください。一宮市委託先、一宮市特別定額給付金センター、電話番号052-688-1587、052-688-1587。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、ただし祝休日は除きます。申請書の返送は 同封の返信用封筒で、特別定額給付金の一部業務を民間事業者に委託しています。返信用封筒の宛先が株式会社近畿日本ツーリスト中部名古屋法人マイス支店内となっていますが、詐欺などではありません。ご安心ください。申請書に同封のグレーの返信用封筒で返送してください。お問い合わせは財政課、電話番号 0586-85-7434 0586-85-7434 です。続いては消毒用アルコールの取り扱いにご注意をのお知らせです。新型コロナウイルスの感染防止対策として消毒用アルコールを使用する機会が増えています。アルコールは取り扱いを誤ると火災などを引き起こすので、これからお伝えすることに注意してください。火器の近くで使用しない、詰め替えを行う場所では換気をする、直射日光が当たる場所で保管しない、容器に火器厳禁などの注意事項を記載する。お問い合わせは消防本部予防課、電話番号 0586-721282 0586-721282 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5
それでは最後に、少年の健全育成と児童虐待の防止のお知らせです。子どもはさまざまなことに興味を持ち、学び、成長していきます。一方で、その行動の善悪を判断できないので、子どもが犯罪の被害者、加害者にならないように、日頃から親子の会話を増やすことが大切です。近年では児童虐待が大きな社会問題となっています。子どもに対する暴力のほか、子どもの目の前での夫婦喧嘩も子どもの心身にダメージを与える心理的虐待となり、増加傾向にあります。ご家庭でしつけと虐待についてもう一度考え直しましょう。お問い合わせは一宮警察署、電話番号 0586-24-0110 0586-24-0110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知得一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。